17トピックス、町の話題。瑞宝炭鉱省危険業務従事者叙勲、元崎忠彦さん、古田。元崎さんは平成14年まで兵庫県警に報職されました。在職中は主に警備課に所属され、姫路県警本部三木署などに勤務されました。印象的な出来事をお聞きすると、岩屋署勤務時に阪神淡路大震災が発生した。警備課の担当として他方面への応援要請に奔走した。およそ1ヶ月間自宅に帰ることはできなかったが、他府県警からの協力、自衛隊、消防との連携により震災復旧の一助にはなれたと当時を振り返られました。退職後は現役時代に持てなかった家族の時間と高齢者大学で趣味の園芸を楽しみながら播磨町の安全を見守っておられます。危険業務従事者叙勲は警察官、自衛官など著しく危険性の高い業務に精励した人を対象にする叙勲です。播磨町文化賞を贈呈しました。障害学習グループ、電話 079-435-0565、歓喜勲さん本庄。長年にわたり文化の継承と保存、また文化の振興並びに向上発展に貢献された功績により、歓喜勲さん本庄に播磨町文化賞を贈呈しました。贈呈式は11月8日に開催された播磨町文化祭の会場で行い、清水博子町長から表彰状と記念品が贈られました。平成27年度播磨町技能職者表彰が3人の方に贈られました。平成27年度播磨町技能職者表彰の表彰式が11月16日町長室で行われました。阿部光義さん、北本庄、電気工事業。昭和41年から電気工事一筋で自営の阿部電工を開業されました。家庭などの一般電気工作物のみならず、工場などの自家用電気工作物の施工にも従事されています。その豊富な経験と知識は、客先からも信頼され、同業者からも高く評価されています。今も現役で自らの技術向上に努める一方、若手との接点を持ち、次世代の技術者の育成、指導をされています。池田勝信さん、上野添、左官。25歳の時に親方に弟子入りし、左官の技術や知識を学ばれ、33歳の時に独立され、49年間左官の仕事に携わってこられました。仕事においては、今までに学ばれた技術や経験を生かし、お客様や他の工務店からの信頼も厚く、50年近く左官の仕事を続けられている姿勢は多くの職人の模範となるものです。山本義弘さん、北本庄、エクステリア工。職人としてエクステリア一筋で腕を磨かれ、一般住宅の主に車庫周りのカーポートテラスや門周りなど、外構に付随した商品の取り付けを手掛けてこられました。傷やへこみなどに細心の注意を払うことはもちろんのこと、現場にあったさまざまな収め方に努めておられます。取り付けが困難な場合でも、中には商品を加工してまで取り付け、要望に応えていらっしゃいます。そのように常にお客さん第一に考え、その仕事ぶりから施主さんにも大変喜ばれています。消防団非常固守、危機管理グループ、電話 079-435-0991。 播磨町消防団は11月15日の午前中に非常固守を実施しました。空気が乾燥して火災が発生しやすくなる季節を前に、消防団の訓練と住民への啓発を兼ねての訓練です。午前9時30分過ぎに町の防災行政無線にて非常固守がかかると、分団の消防車15台が続々と蓮池に到着し、合図に合わせて一斉放水を行いました。 交通安全の集いを実施しました。危機管理グループ、電話 079-435-0991。 11月25日に播磨南小学校で交通安全の集いを実施しました。児童や保護者の交通安全のため、佐川急便、新規バス、加古川警察署の方々にご協力いただき、自転車の乗り方講座や交通安全講話を通して、普段の生活の中で歩行者や自転車運転者が何に気をつけたらよいかを学びました。学習の後には、兵庫県警察音楽隊による演奏を楽しみました。安全安心フェスタ2015が開催されました。危機管理グループ、電話 079-435-0991。 加古川市稲美町、播磨町の企業、地域住民、警察、消防が一体となり、多くの住民に防火防災意識の高揚を図り、災害に強い安全安心な街づくりを推進することを目的に、安全安心フェスタ2015がグリーンプラザベフ和み広場及び駐車場で開催されました。センターステージでは、播磨町消防団女性分団が啓発劇を行いました。他にも、住宅用火災警報器のアンケートコーナーにて、播磨町連合婦人会の皆さんが活躍されました。トピックスを終わります。